ただいまの時間1時です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順4番、7番、南雲忠議員。
はい、7番、南雲忠です。
7番、南雲忠議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、それでは通告によりまして、5問の質問をさせていただきます。まず1問目でありますけれども、アメリカ・マグナーとの姉妹都市協定調印の記念としまして、マグナーに町の木紅山桜の苗木を送り、植樹式を行い、信頼関係の永続ということであります。アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイク郡マグナーとの交流を始めて10年、平成16年からの中学生派遣の交互交流事業開始8年、7月7日に姉妹都市、協定の調印が行われ、いよいよ信頼関係に基づく本格的な交流がスタートしたわけであります。かつて東京市長であった尾崎幸雄市長、この人は新潟県に、ゆかりのある方であります。新潟日報の前身の新潟新聞の主筆を務めた人であるそうでありますけれども、この東京市長がワシントンとの友好の証として桜の苗木を送ってから100周年を迎えているわけであります。ワシントンのポトマック河畔には3000本の桜並木が市民を楽しませていると言われております。交流を通じたマグナーとユザーの相互の発展を目指し、マグナーに町の木紅山桜の苗木を送り、記念祝辞を行い、有効な証としたらどうかという提案をまず一点させていただきます。そして今後両庁が信頼関係を通じて文化観光経済の振興等地域の発展に期待が広がる中、今行われている中学生の派遣事業が中学3年生の派遣から2年生に変わったわけであります。英語力、そして中学生としての成熟度から受け入れ側の信頼を損なうようなことはないのかどうか、この辺を合わせて伺いたいと思います。1回目終わります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
町長、7月じゃなくてマグナに、紅山桜を送り植樹をしたいというお話は郡長さんとの会談の中でも私の方からもお話をいたしましたが、問題点が2つあります。1つはマグナは非常に乾いた高温の地域で昼夜の温度差が大きいことから、紅山桜の生育に問題がないか専門家に確認する必要があること、もう1つは横浜植物検疫所の新潟支所に確認したところ、アメリカ側の輸入許可を得るのは難しいのではないかということでありました。私といたしましても、できれば姉妹都市であるマグナに湯沢町の木紅山桜が咲き誇る姿を見たいものでありますが、マグナ側と協議をし、アメリカの検疫が通るかどうか確認をいただいてからの話になります。またそれが難しい場合には、アメリカ国内で調達できるかどうかの調査も依頼してみたいと思っております。次に、ホームステイを中学3年生から2年生に移行したことにつきましては、3年生と比べますと2年生はやはり心と英語の習熟度が落ちることから多少心配もしておりましたが、結果としてホームシックにかかった生徒が1人出ました。しかし母親とインターネット電話で会話を交わす中で元気になりましたし、全体としては特に問題はなかったと聞いております。今後、今年マグナに行った生徒の報告会が行われますが、その報告会で生徒たちがどのような話をするのか聞かせていただきたいと思っております。 町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、紅山桜を送る件でありますけれども、いろいろな問題があるということでありますけれども、これはですね、やっぱり挑戦しなきゃわからないことですよね。特に今回100周年を企画した全米桜祭り協会っていうのもあるんですよね。この要請を受けて長岡市は長岡花火をやってるんですよ。こういう一つの流れもありますんで、この辺はですね、早速町長もそういうような考え方ですので、絶対いい企画だと思うんですよね。これをやっぱり実行してほしいと。いろんな問題、障害は当然出てくるわけであります。 しかしそれを克服する挑戦も必要だと思っておりますので、最高に、なんていうんですかね、彼らに対して、証としては最高だと思う。私が一番心配してたのは、実はソルトレイク軍、ピーター・クルーン軍長とのですね、会談の調印式の時に、マグナーからはですね、湯沢と友好の証とプレートが送られましたよね。しかし湯沢町から言ったのは、輪島塗りの花瓶でした。非常にですね、彼らは真剣に友好関係を考えてきた。しかし、こちらはおざなりの対応であったというふうに考えているわけであります。こんなことを考えた時にですね、ぜひとも、この桜、これをですね、して桜並木、桜の花が咲き誇る、町長も言ってましたけれども、そのマグナとの友好の印として、信頼関係の永続を、のためにも、ぜひともこれ挑戦してほしいということをお願いしておきます。それから、中学校2年生が言ったことによって、まあ問題がなかったかと、私は今質問させていただきましたけれども、先般の行政報告の中では、14日間のマグナホームステイ、多くのプログラムを通して国際文化に触れ、語学の研修に励んできましたという報告がなされています。しかし私が心配しているのは、今まではですね、任意の交流で済んだわけですよ。今度は調印して、姉妹都市、協定を調印したわけですから、今度はお互いの信頼関係のもとに行われなければいけないです。そういう意味からして、まあ、今回問題がなかったという話なんで、はいいんでしょうけれども、しかしながら、今後は、ここに送る、派遣する子どもたちには、当然ですね、派遣制度の事前研修も必要でしょうし、ホームステイに対する、レクチャー、聞き構え、こういうものをきちんとして送り出す責任が、出てきたと思うんですけども、その辺は、今年はどうやったのか、それから今後どうやっていくのか、合わせてお聞かせ願いたいと思います。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
紅山桜の件につきましては、もう一回、国内はそうですけれども、アメリカの方にもう一回調査をして、できるだけ、そういう方向で進められるようにしてみたいと思っております。それから、姉妹都市になったという中で、中学生の、ホームシティでありますけれども、これも、責任を感じて行ってもらうというようなことについて、今年のことについては私の方がよく理解しておりませんので、担当の方から説明していただきますけれども、やはり言われる通りであるというふうに理解をしておりますので、湯沢町を代表してきたというような気持ちで言っていただければありがたいなと思います。終わります。
宮下教育課長。
教育課長宮下です。町長の答弁に補足をさせていただきます。マグナの派遣につきましては、とりあえずその、学校側を通して、希望を取らせていただいて、そしてその、希望者を、面接といいますかね、させていただいております。面接の席には、総務課の担当と、私、学校の担当と、それから今 ALT をお願いをしておりますので、ALT がこう一緒に立ち会いながら、英語でのちょっとこう簡単な英語でのやり取りといったようなものをさせていただいて、面接という形でさせていただいております。なおそれが終わって、面接結果ということで、最終的にその結果が決まった後もですね、確か総務課の方で 2,3 回ぐらいをかけて、その現地に向かうための勉強会といいますか、先方の方のいろいろな社会情勢とか、あるいはホームステイをするにあたっての注意事項とか、そんなような説明会を行っているというふうには聞いております。以上です。
南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、私が心配していたのは、派遣にあたって先ほど町長の方でも同じような考えだという話されましたけれども、実際にその信頼関係に基づく派遣であるので、この辺をきちんとした形でしっかり かりした形で送り出さなければいけないだろう、その責任があるだろうという考え方でありますけれども、まあそうちゃんとやってるっていう話ですので、よろしいかと思うんですけれども、この辺やっぱりきちんとやっていかないと、信頼関係を損なうことはできなくなると思うんですよね。だからその辺が、今問題がなかったんならそれでいいんですけれども、若干その、まあ問題があるやなしやの話も実は聞いてるんですよ。だからこれがもしね、本当に問題があったとして、トラブルがあったとしたら、それをまあ、今、皆さんはこういう形で、非常によくやってきたっていう話なんですけども、そんなものがもし、また後で出てきたら、これはですね、また教育委員会の隠蔽体質っていうものが問われますよ。うん。だから、この辺はもしですね、今、こういう答弁いただきましたので、まあ心配、大丈夫だっていうことなんでしょうけれども、これについては、今後、しっかりと相手の信頼を損なわないようなですね、責任を持たして送り出してほしいということをお願いしたいと思います。終わります。
次に行っていいですか。
はい。
南雲議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
次は2番目に移らせていただきます。統合文教施設整備事業費を6億円増額し47億円とした経過と責任を明確にし、早急に町民に対する説明責任を果たせと。こういうことであります。建築本体工事は予定価格より 32.5% 多いと、そして異例の入札結果となった原因につきまして、設計業者が雪国の特殊事情に、関わる雪対策等の配慮がなかったのではないかという疑問が出てまいりました。しかし、湯沢の地域事情に精通した建築専門家2名による審査の結果、新潟県の単価を使用し、他の基準単価の単価等の設定、諸経費等 を基準に準じて、計上され、適正な設計であるという報告がなされたわけであります。つまり、プロポーザルで、委託した組設計の設計には不備はなかったと、こういう形であります。そして、近隣の入札状況を勘案し、10% 程度の直接工事費の減額をして予定価格を設定したと。それが4億円程度だということでありますけれども、最近行われた近隣の大規模建設工事の魚沼基幹病院は予定価格の 86.7%、54億円で落札されているという現状があるわけです。これがやったのが1月ですよね。そうすると、10% ここで不義理をしたっていう話なんですが、別に悪いことでも何でもなかったんじゃないかと。近隣の状況を勘案した中で設定した金額じゃないかと。問題はないじゃないかということになるわけだ。いずれも入札に関して問題があるわけではなかったわけだ。そして施設の充実も考えないでですね、総事業費47億円とする6億円の継続費増額の補正は、これは私ども考えてみますとですね、建設業者が提示した金額に近づけ、落札を簡単にするための手法が見え隠れしているわけであります。こういう結果を招いてしまった責任はどこにあるのか、明確に伺いたいわけであります。合わせて、町の最高機関である湯沢町町づくり基本条例の基本理念である、町は町民の知る権利を保障し、情報を提供することという規定に基づき、6円増額の経緯と責任を納税者である町民に対して説明しなければならない責任がここに出てくると思います。先ほど町長の答弁の中には、決してその町づくり基本条例に違反をしてないという話なんですけれども、そんなことではないですよね。現実に条文見ていれば、ということであります。特に町の最高規範として定めているわけでありますので、これが基本になるわけであります。それを勘案したときに、これはやっぱり町民に、本当に納税者である町民に対して説明しなければならない責任がここに生じてまいります。ただ、今現在では施工業者が決まってからという話でありますけれども、そうではなくて早急に6億円増額の経緯と責任の所在を町民に説明すべきであると考えるわけでありますけれども、いかがお考えでしょうか。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
統合文教施設整備にかかる継続費の補正につきましては、以前からご説明を申し上げているとおり、近隣の同種公共工事落札率等を参考にした 減額の取りやむや LED 照明器具の本工事費への取り込みの組み入れ、細かな部分での見直しによる工事費の増減、除雪費用等を含めた小経費の見直しなどにより、結果的に約6億円ほどの増額となったものであります。入札が不調となった件につきましては、予算上の制約もある中で、近隣同種工事落札率を参考にした減額措置は、発注者としての認識がやや不足していた部分もあったかと思いますので、それらを本来のあるべき形に戻したいということであります。なお、総事業費増額等の町民の皆様への説明につきましては、先ほど住谷議員の質問に対してお答えしたとおりであります。
議長、はい、今、住谷議員に説明したと、私には説明を受けてません。お願いします。
町長、はい、再答弁。
まず、町民の皆さんに説明をする前に、ここで、入札がきちっと終わり、そして金額が決まり、それを受けた後で、町民の皆さんに、広報やいろいろな形で説明をし、それで足りない部分があれば、また地域周り等も考えていきたいと、こういうことであります。終わります。
南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。先ほど住谷議員に対しては、その地域回りはしないっていう、一昨日でしょうか、その行政報告の中では、そういう話をされまして、地域回りはしないで広報でって話だったんですけども、また今、地域回りをしてもらえるって話を伺いましたので、丁寧な説明をお願いしたいと思います。この度の入札に関して、いろんな疑問点がいっぱいまだ残ってるわけであります。2月20日の業界誌の中でですね、発注は建築本体、電気設備、機械設備、工事の3分割して発注するんだと。その後3月議会で私どもは、できるだけ多く分散してくれっていう話をしたときに、地元の人が入れるように分散してくれって話をしたときに、その方向も考えるって話だったんですが、で、2月20日の業界誌の発表を知らなかったと、という話だったんですが、結果的にはその通りになってしまいましたよね。当時、このことについて、まだ町長も知らなかった、決めてなかったという話だったんですけども、結果的には2月20日発表通りになりました。そして、事業者の事前質問がありました。その中で、建築工事は25億円から27億円、機械設備工事は5億円から7億円、電気工事費は3億から5億円と、ネット上で公表されていました。予定に近い価格は公表されたと。果たしてこれがいいことなのかどうか疑問に感じますけれども、ただ、これが発表されたことによってですね、建築工事は25億から27億円の範囲で出すんだという話であったわけですけれども、しかしながら、本体の建築工事に応札した業者は、32億円、32.5% 増の入札、応札をされたわけであります。一企業体は辞退したわけであります。32億円でなければ実注できないという企業体の意思表示というふうに捉えてもしょうがないと思うんですよね。そして 10% の切りの話、これを戻すという話なんですけども、なんで戻す必要があるのかということなんですよ。なぜかというと、魚沼基幹病院、54億の魚沼基幹病院が大成建設の GVA が取っているわけですけれども、これ 86.7% 落札されているんですよね。1月からこの発注の間にどれだけの社会情勢の変化があったかっていうと、決してそういうことじゃないと思うんですね。それから雪対策等の特殊事情が考慮されてないっていう話だったんです。これはまあ設計士に、地元設計士に見てもらったら決してそうじゃないという話でありました。そして、この財源、6億の財源手当に対して借入金が公税措置されるのが非常に多いんだと。だから実質負担は少ないんだと。11億5400万円の公税対象額が、と出てきたんだっていう話なんですが、これだってですね、全額交付されるわけじゃないんです。 確かに半沢総務課長の説明を聞いてますと、後でネット配信を聞きました。確かに参入と言ってるんですよね。だけど言い方が、言い方に対して我々が、それがその11億5400万が全てその交付されるんじゃないかという誤解を持ってしまった部分もあろうかと思う。しかし半沢総務課長は、ネットで配信された音声を聞いてみますと、間違いなく参入って言葉を使ってるんですよね。ちょっとみんなの早とちりだったのかなっていう感じがしますし、地方交付税制度については、今回の補正予算、ちゃんと事務、行政報告の中で総務課長から話がありましたけれども、地方財政計画によって交付税額の、総額の配分が決まるという話で、平成24年度については、湯沢町は財政力数が 0.99 いくつでありながら、不交付団体だと。これは地方財政計画に基づく、そこに調整がなされたっていう話でありますけれども、それを考えたときにですね、本当に今後地方交付税がきちんとした形でこういうふうになっていくのかどうか、非常に不安が残ります。そういう中でこの交付税、地方交付税が借入れ金を補填してくるっていうような、を当てにした財政計画、これ非常に問題あるだろうというふうに考えるわけであります。そして次にですね、町民に対する説明責任でありますけれども、先ほど町長はどなたかの質問に対して、湯沢町まちづくり基本条例にこれに反してないんだという話をされました。しかしながら、第3条で、湯沢まちづくり基本条例の第3条ではですね、この条例は町が定める最高機関であるという言い方をしています。そして、この目的はですね、町民と行政がそれぞれの役割、責任、負担を明確化し、お互いがパートナーシップの関係を築きながら、地位と工夫で町民参加の共同のまちづくりを推進するために制定されたんだという話であります。まちづくりの基本理念を定めた第2条の中でですね、町は町民の知る権利を保障し、情報を提供すること、と、こういうふうに規定があります。果たしてですね、町民の人たちは6億円増えることについて、これ何なんだろうと、知る要求があったと思う。それに対して、町は知る権利を保障しなければならないという条例で言ってるわけですよ。そして、しかもですね、情報を提供すること、知る権利を保障しと言ってる。保障し、情報を提供すること。また、情報の提供を定めた第6条では、町が保有する情報を町民に分かりやすく提供しなければならないと規定しているわけであります。私の判断では、町の最高規範として制定した湯沢町基本条例が執行を自ら計画してしまったんだろうという気がするわけであります。まあ、そんな一つの流れの中でですね、実は監査委員もですね、平成23年の監査報告、おとといありました。この中でですね、今後の行政運営に対しまして、行政運営の一層の効率化と最小の経費で最大の成果を上げるという基本原則を確認してくださいと指摘しているわけであります。また、契約事務についても、経済性、透明性を確保する観点からも、全面的に財務規則に基づき、厳格な契約事務を行ってくださいと、という指摘もあるわけであります。こういうものを踏まえた中でですね、今、この6億円の増額、これがですね、非常に不況に苦しむ中、なんとか納税義務を果たそうと必死に頑張る、町内の納税者に対してはですね、理解を得ることは非常に難しいと思います。というのはですね、私が先般あったその、まあ、老舗の人なんですけれども、代々税を遅れたことはなかったと。しかし今年の不況の中で、非常にその、払えなくなってしまった。しかし、なんとか納期を、には払えなかったけれども、年内には払ってきたと。しかし、今後ですね、払う自信がないんだという形で嘆いている方もいます。こんな厳しい財政事情の中で、それでそういう人たちが負担してくれたこの税、これをですね、まあ、根拠は私はないと思ってるんですけども、皆さんは根拠があるって話なんですが、それをですね、こういう形で、簡単に、その、支出しまうということについて非常に疑問を感じるわけですけども、そのことについて、まあ、いかがお考えなのかをお聞かせ願いたいと思います。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
まあ、あらゆる方面からいろいろなことを言っていただきましたけれども、やはり、私は統合文教施設、これは予定通り、26年の春開校ということはしなきゃならんと思っておりますし、それからまた、中身についても、きちっとしたものにしたいという思いもあります。それから文教施設というか小中高の方につきましては、やはり、仕上がりが遅れますと、これは県の教育委員会の先生方の配置の問題がありますので、これだけはとにかく年度きちっとした形で終わりはしたいと、こういう思いでいるわけでありますし、それから前から言っておりますように、平成9年に、危険建物に指定をされている湯沢中学、一日でも早く何とかしたいと、こういう思いでやっているわけであります。まあ、そういう中で、いろいろ問題が指摘されておりますけれども、私は、そんなに皆さんから指摘をされる、あるいはまた間違っていることをしているというふうな理解はしておりませんので、まあ、なんとかよろしくお願いをしたいと思います。まあ、私の足りない部分は、担当の方から補足で、答えていただきます。終わります。
補足は必要ありません。町長がだってこういう形で問題ないと言ってるわけですから、それを補足して問題があるとは言えないでしょう。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
はい。先般の行政報告の中で一企業体からの応募申請があり、この一企業体を加え25日入札を行うという報告がなされました。もしかすると建築本体がまた2社のみでですね、指名競争入札を行うんでしょうかね。果たしてこれが2社による指名競争入札が適正な入札と言えるかどうか。法律地方自治法施行令、そして財務規則の中では、これははっきりと明示はしてませんけれども、2社が競争入札っていうことが言えるかどうか。国の基準ではだいたい5社をめどにしてるんですよね。5社をめどにしてはっきり言ってそこに競争が生じるという言い方をしているわけでありますけれども、この辺がですね、どういうことなのかお聞かせ願いたいのと、学校建設っていうのはね、将来を担う子どもたちの学び場でなんです。崇高なものでなければならないものが経済に翻弄されてはいけないものであると私は考えるわけであります。そういうことを考えた中でですね、この責任はどこにあるのか、何が原因なのか、この辺とですね、そして、町民の気持ち、先ほどお話をしましたけれども、なんとか納税義務を果たそうと必死に頑張る町内納税者にとって、本当に理解してもらえるのかどうか、この辺合わせてお聞かせ願いたいと思います。
南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
まあ、一番最初の入札の時におきましては、まあ大手の事業者と、それから、町内2社以上ということで、入札に参画をしてもらったわけでありますけれども、なかなか町内の中で、そういう組み合わせが難しいと、こういうような状況もありましたので、大手とそれから町内1社ということで、手直しをさせていただいたわけでありますけれども、なかなかやはり、この入札に参加していただける、そういう状況がありません。だから今回、これが整わないようであれば、まあ、指名競争入札にというような方向もありましたけれども、とにかく、やはり、ユーザー町の業者に、皆さんに参画をしてもらいたいと、そういう思いで、今回、まあ、入札に入ると、こういうことであります。まあ、いずれにしろ、いろいろの指摘もありますけれども、私は、自分自身では間違ったことをしているというつもりはありませんので、終わります。
納税、町民の納税者に対する理解が得られるのかどうかということはどうお考えですか。
町長。
まあ、その辺につきましてはまた後で、 実際に説明をしていきたいと思っています。
先ほど私はこれ質問させてもらったんで、この場で町長の気持ちだけお聞かせください。
そういうことで、私はだからそういうことだから、とにかくあの説明をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。名護議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、それでは全国学力テスト結果に対する教育委員会の対応と教育委員会、会議録のネット公開をという2点について質問させていただきます。文部科学省は8月8日に小学校6年生と中学3年生を対象とした2012年度全国学力テストの結果を発表しました。小学校6年、中学3年ともに上位は例年通り秋田、福井、富山、石川の各県が占めております。新潟県の平均は全国平均よりも、若干低いようであります。特に数学に問題があるという結果が出ているわけであります。湯沢の子どもたちのどのような結果になったのかをお伺いしたいわけであります。と言いますのは、湯沢の子どもたちの学力向上は小学校統合、小中一貫教育の導入等の目標課題であります。昨年教育委員会では秋田県の教育事情の視察研修を行ったようでありますけれども、そこで何を学び、何を得て、そしてどのようにそれを生かされているのかお伺いしたいわけであります。合わせて、今、いじめ問題を緩和して教育委員会のあり方が全国的な課題となっております。独立した行政委員会として議会の議事録と同様、常時見られるようにネットを活用して教育委員会の会議録も公開する時代が来ていると思われるわけでありますけれども、早急な対応を願いたいと考えておりますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。全国学力学習状況調査は対象校を限定した抽出校方式で実施しています。今年度湯沢町の学校は抽出対象とならずに希望参加し、採点集計は教員の多忙化解消の観点からすべて教育委員会で行いました。従いまして厳密な数値とは言い難い部分もありますが、全国平均、県平均と比べ小学校ではほぼ全てで上回りました。平成19年度から22年度までの数値は全国平均、県平均のいずれよりも低かったことを考えますと、統合に向けて全小学校が同じ方向を向き一丸となって事業改善に取り組んでいる成果が現れてきていると言えます。中学校は1校しかないため学年による差があり、全国平均、県平均を上回る年と下回る年が交互となってしまいました。今年度は全国平均、県平均を上回った教科が2つ、下回ったものが3つありました。特に数学が弱い傾向があり、さらなる指導改善の努力が必要であると考えています。次に一昨年になりますが、平成22年11月に教育委員の皆さんと教育委員会事務局職員で秋田県湯沢市の視察研修を行っております。主な視察内容は、湯沢町で目指す小中一貫教育校について、先進地である湯沢市の取り組みをハード、ソフト両面からご指導いただきました。その結果がどのように生かされているかとのご指摘ですが、ハード面では432制の教育課程における節目の配慮、校舎の暖房システム、特別教室の小中共同活用、コンピュータールームの考え方などに、ソフト面では小中の子どもたちの交流連携、小中教員の相互塗り入れ事業、カリキュラム等の検討組織など、それぞれの検討の中で 検討させていただいております。なお学力向上については時間の関係で資料をいただき、湯沢市の基本である当たり前のことを確実にということについて、湯沢町の教師、児童生徒にも参考にして改善しているところです。次に教育委員会会議録をインターネットを活用していつでも見られるようにとのご提案につきましては、先般も県内の市の取り組み状況が新聞で報道され、インターネット公開している市が約半数の状況でありました。県内の町村でこれに取り組んでいるところはありませんが、やはりこれも時代の流れだと思いますので、公開できない部分の取り扱い等も含めて、教育員の皆さんからもご意見をいただきながら、検討してまいります。ちょっと声が枯れておりまして恐縮でございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、全国学力調査の結果でありますけれども、これについてですね、これは違う調査かどうか分かりませんけれども、全国標準学力調査 NRT の結果っていうのがですね、湯沢中学校学校である魚の原、第2号、7月24日発行に出てます。この中で総括として言われているのが、1年生は全国平均に近いと、2、3年生は全教科で全国平均を下回っているという報告されてるんですよね。その辺が、例えばこれが全国一斉学力テストと違う内容だったとしてもですね、全国で比べた場合、こういう結果が出ているとするならばですね、決していい方向には向いてないと思う。というのは3年ぐらい前にですね、小学校の県がやった学力テストがありましたよね。あれの結果が、当時、今の中学生のが小学校6年生だったとき、6、5、4年生が非常に県の平均より悪かったんですよね。だからこれが結局伸びてきてないというのは現状だと思う。2、3年生は全教科全国平均を下回っていると。これは教育委員会中学校を報告した数字ですよ。こういう結果が出てるわけですよね。そうしたときに、今まあいろんな取り組みをされていて話なんですけれども、問題は統合に向けて学力向上が目標とするならば、その足がかりをきちんと作っていかなければならないのが今の責任だと思うんですよね。で、その辺に対してどうお考えなのか、それから先ほどの、インターネット配信の関係ですけれども、やっぱり常時見られるネットで公開してですね、町民に見せていかなければですね、公開してないってことと同じだと思うんですよね。だから議会議事録と同様に当然公開すべきだと思うんですよ。こんなのは難しくないと思うんですよね。簡単にやれることだと思うんです。今教育委員会で相談しなければダメだって話なんですけども、少なくても20種のうちの半分はこれ公開してますよね。発言者が記載された会議録の公開してるわけですよ。そうしたときに町村の取り組みはないというけれども、町村と市のどこに違いがあるかってことになったときにですね、人口に違いはあるかもしれないけれども、やってる教育行政に違いがあるわけじゃないんですよ。だから、湯沢町は、やっぱり早くやらなければ、今、大変なのは、その、新しい学校ができて、新しい教育をスタートしようとしてるわけですから、今やっぱり早急にやるのが筋だと思うんですけども、再度、見解をお伺いしたいと思います。
教育長に答弁を求めます。教育長、教育長
教育長清水です。NRT あるいは、新潟県がまた独自にやっておりますウェブ配信集計テスト、あるいは全国学力状況調査、それぞれ、全国学力状況調査はご承知のように中学校3年生と小学校6年生対象、あるいは県のウェブ配信テストは小学校は3年生から6年生対象、あるいは中学校は全学年対象、あるいは NRT というのは前の学年で習ったことを次の4月早々にやるというようなことで、いろいろな対象だとかそういったものが違っているわけでありますが、 今回たまたま教育委員会で集計したものでありますけれども、まあ、徐々にいい方向に向かっておりますし、県のウェブテストも厳しい状況から少しずつ、まあ、右肩上がりに上がっております。そんなことで先ほども答弁の中で話をしましたように、統合に向けて今秋田県のあるいは福井県もそうですけれども、当たり前のことが湯沢町ではできていなかった。その当たり前のこと、児童生徒も当たり前のこと、そして教師も当たり前のことを今心がけて取り組んでいるところでございます。そして今年度から保育園も教育委員会が所管いたしまして、保育園関係の保育士研修も始めました。そして特別支援関係の研修も始め、そして小中の乗り入れの連携の研修、あるいは、一貫教育のカリキュラム研修、そして種浦管理指導主事官も大変難儀してもらっておりますが、毎月夜1回湯沢教師塾、そういったものを含めて徐々に湯沢の子どもたち、そして教師も右肩上がりになっておりますので、もう少しこの取り組みを見守って応援していただければありがたいと思っております。以上です。
これ議事録公開について。
失礼しました。議事録公開につきましては、私も、湯沢町にお世話になったばっかりだったかと思いますけれども、傍聴規則の、改正をしたときにですね、一回広報湯沢でその湯沢町の教育委員会の傍聴について、お知らせした経緯がありますが、その後、まあ、一名もございませんでした。そして先ほど言いましたように、県内10町村、湯沢を含めて10町村がありますが、昨年度ネット配信はしてないし、あるいは傍聴も全くなかったと。湯沢町の場合は、まあ、23年度若干の傍聴がありましたけれども、まあ、そんな状況がありました。しかしながら先ほど答弁した通り、時代の流れでありますけれども、やはり教育委員会の中身は非公開の部分もあります。それから、教育委員個々が発言したものを出しているところもあればないという、いろんな、中身のいろんな出し方がありますので、それはやはり、相談しながら対応していきたいと思っておりますので、後ろ向きではなくて前向きに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
南雲議員に質問事項4の4について質問を許します。
はい。全国動画展の作品を活用した街中美術館の現状と、動画地ユーザーの動画の街ユーザーの文化振興の展開はどうなっているのかということであります。日本動画の父川上志郎永住の地、動画の街ユーザーの具現化を目指し、美術館建設基金を活用した拠点施設、動画美術館の建設により、壱岐東側の活性化を図りたいという地域の声に対しまして、議会は全員賛成でこの請願を採択した経緯があります。しかし、町長は各商店等に全国動画展の作品を展示して、街中どこでも動画作品に触れることができる環境整備を行い、拠点施設、動画美術館は作らないと明言をしてまいりました。立派な街中美術館のポスターも作成し、取り組まれているようでありますけれども、その課題性はなかなか見えてこないわけであります。現況の展開はどのような状況になっているのか、また今後の動画の街湯沢を基盤とする文化振興の展開をお伺いしたいわけであります。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
全国動画展入賞作品につきましては、平成15年度からの町内の小中学校、ホテル、旅館、金融機関、病院、共同浴場、駅などの主要な施設や公共施設に展示をし、湯沢町民ならず湯沢町を訪れた観光客等の目に触れるような環境整備に取り組んでおります。また今年の7月から 湯沢町観光商工会加盟の商店や飲食店を対象に動画の貸し出しを開始し、いちご湯沢動画街中美術館としてさらなる充実を図っているところでありますが、貸し出し条件がやや厳しかったためか、現在では2店舗にとどまっております。7月の開始時に商工会から加盟の460点にチラシを配布し、そして今月にも再度配布をいただきましたので、今後徐々に展示を希望する店舗が増えてくることを期待をしているところであります。次に動画の町湯沢を基盤とする文化振興につきましては、町中だけではなく新潟県ふるさと村など町外での展示を進めるほか、川上四郎画伯の原画副彩画を有効に活用すべく、二重筑波の湯ギャラリーに常設展の設置や、昨年度完成しました絵はがきなどを有効に活用していきたいと考えております。
南雲議員に2回目の質問を許します。
新しい展開として街中美術館というような、形で展開をしたわけですけれども、まあ、2店舗のみしか活用されてないと。それで、今後またこれが増えるように努力をされるっていう話なんですけれども、やっぱりどうしてもですね、拠点施設がどっかになければ広がりは生まれてこないと思うんですよね。町長も絶対作らないっていう話なんですけれども、基金だって1億円用意されてるわけであります。そしてこの文化を川上四郎動画の世界という文化を外に逃がさないようなやっぱり努力をしなければいけないと思うんですけれども、せっかくその、動画の世界っていうのが今全国的に脚光を浴びてきます。これは私も先般の議会でも何度か申し上げて一般質問でもさせていただきましたけれども、状況は昔と変わってきています。それで新潟県内でも動画ではないんですけれども、分かりやすいものについてイベントは大体大繁盛をします。先般新津美術館のウルトラマンがあったりですね、いろんなものがありますけれども、それから、新潟市も漫画の世界を展開しているわけでありますけれども、こういうものが分かりやすいものがものすごくその脚光を浴びてきているというのは現状であります。こういうものが子どもたちの教育の中で、また、子どもたちを育てる中でどういう形でそのこれが影響が出てくるのか、効果があるのかという問題も見直されてきます。来ております。そういう中で、せっかくこの文化の、材料があるわけですから、なんとかですね、将来にわたって拠点施設の建設をもう一度考え直していただきたいと思うんですけれども、この辺について再度お伺いをしたいと思います。
町長の答弁を求めます。町長。町長。
まあ、拠点施設とこういうことでありますけれども、なかなかこの拠点を作って、そしてこれを、展示をすると、こういうことだろうと思います。ただ、基金が1億円ということでありますので、まあ、限られているわけであります。そして、そういう中で、今、いちごユーザー動画街中美術館ということで、皆さんに、まあ、希望を取っているわけでありますけれども、なかなか、動きが少ないと、こういうことでありますが、なんとかこの状況をもうちょっと見極めてやっていくべきだろうと私は考えております。まあ、そういうためにはやはり今温泉通り、最近は相当歩いている方がたくさんおります。そういう人たちのために、私もたまに資料館に行くんですけれども。お年寄りの方なんか、ついついたり、まあ、車椅子の方もおられますけれども、現状の資料館ではなかなか、そういう方は入りにくいという状況にありますので、できれば、資料館をバリアフリー化したりしながら、またこの動画の方と連動して活用ができればというふうな思いも持っているわけでありますので、また皆さん方のご意見をお伺いしながら考えてまいりたいとこういうふうに思っております。終わります。
南雲議員に3回目の質問を許します。
今その民族資料館雪国館を活用してみたいな話がありましたけれども、果たして私はそれでいいのかとこれ疑問を持ってるんですよね。と言いますのは、壱岐東側非常に活性化が遅れてます。あの八千の通りもあれだけ綺麗な街並みを作ったけれども核になるものはないと、こういうのが現状であります。そして、今年も期待していた、コスモスハーフマラソン、向こうの壱岐東側は全く通らないと、交通事情っていう感じでありますけれども、こんなことがずっと続いてたらですね、壱岐東側はますます、かっての旧市街でありますけれども、ますますこれがですね、だんだん人がいなくなってくるという部分が出てくるわけであります。非常に心配しているわけでありますけれども、その壱岐東側の活性化についてですね、町長の考えをお聞かせください。
町長の答弁を求めます。町長。
町長。
まあ、あの、私も東の方の店にはよく寄せてもらっておりますけれども、とにかく土日になるとシャッターが閉まると、こういう店が非常に多いと、これも相当気になっております。まあ、あの、中には、あの、土日もシャッターを開けていただける店があるわけでありますけれども、まあ、そういうところに、とんでもない、葬式や結婚式のネクタイ売ってくれというようなことで入っていく方もいられるようでありますけれども、やはり観光に訪れる皆さんというのは土日だとか休日に訪れるわけでありますので、できればそういう時は、店を開けておいていただければいいのかなという感じもしておりますし、また合わせて、できるだけ多くのお店からこの動画の宣伝も兼ねてお店に置いて、そしてお客さんに入っていただいて、そこでユーザーの話をしたり、どこから来ていただいたのかとか、そういう話もしながら、やはり、この東口活性化していて、行っていただきたいと、こういうふうに思っております。まあ、拠点を作れば、お客が来るというようなものでもないかなというふうに私は感じております。終わります。
はい、次に移ります。
南雲議員に質問事項5についての1回目の質問を許します。
はい、最後の質問になりますけど、これについては町長の考えをお聞かせしていただくだけで結構です。町内最大手スキー場の毎日がスキー子どもの日、12歳まで無料戦略に対する対応はということであります。スキーシーズンに向けて町内大手スキー場が毎日がスキー子どもの日、12歳まで無料戦略を打ち出しました。地域の宿泊施設にとっては、歓迎されることでありますけれども、ユーザーの観光経済を支えてきた他のスキー場事業者にとっては脅威であります。他のスキー場はこの戦略に追従できなければ、スキー場からファミリー層は消えてしまい、自然淘汰が始まることも懸念されるわけであります。世界に誇るスキーリゾートの首長としての見解をお伺いしたいわけであります。これについては民間の事業者がやることで、我々は感知しないというような、ことも言われる人もありますけれども、問題はこの世界に誇るスキーリゾートの首長としてのこれに対する見解をお伺いしたいわけであります。
町長の答弁を求めます。町長。
はい、町長。
町長。
8月29日の株式会社プリンスホテルのプレス発表によれば、将来のスキー人口拡大を目指し、家族でのスキー利用を促進するため、国内の8スキー場、富良野、雫石、苗場、神楽、六日町八海山、万座温泉、軽井沢プリンスホテル、妙高杉の原、及び西部レクリエーション株式会社が運営する狭山スキー場が、2012年から2013年シーズン、小学生以下のリフト料金無料化を実施するとの発表でありました。また、リフト料金無料化と合わせ、各スキー場では、キッズフリープログラムと銘打って、パトロール体験やゲレンデを整備する、アセッシャの乗車体験など、子どもたちが楽しめる無料のプログラムを用意するとのことであります。さらに、日経流通新聞によれば、苗場プリンスホテルを20年ぶりに改装し、客室面積を2倍に広げたり、山小屋風の内装にしたり、家族客が利用しやすいようなホテルに改装するということであります。会社の経営理念は、 利益の追求であり、そのためにはお客様に喜んでもらい満足をしてもらうことで、それ相応の対価をいただくということだと思いますが、企業は自社の利益やお客様満足度の追求だけではないというふうにも思っております。私は民間企業の経営方針に対し物を申す立場ではありませんが、この度のリフト料金無料化をとキッズフリープログラムの企画は近江商人の心得であります。三方よしの精神で世間よしとなるように願うものであります。おります。
南雲議員に2回目の質問を許します、
この件に関してですね、プリンス系のスキー場のある町村からはですね、お客さんがこれ来てくれるということでですね、歓迎される向きあるんですよね。ところがこれをこのプリンス系のスキー場がないところは今度はそっちに全部お客さんを捉えてしまうと、全くそのファミリーをどこのスキー場もみんな対象にしているわけですけれども、これが、機能しなくなってしまうという心配する向きがありまして、今全国的なちょっと大きな問題に展開されているんですよね。この辺がですね現状だと思うんですけれども、まあ今そういう状況にあるってことをちょっと町長にはお知らせしていきたいと思いますし、今ですねあまりちょっと話を伺った中で最後にちらっと出てきましたけれども、これは湯沢町にとっては非常にそのいいことなのか、その辺の町長の判断というか見解ですね、見解を再度もう一回ちょっとお聞きしたいと思います。
町長の答弁を求めます。町長、
まあ、町内の各スキー場非常に厳しい経営をされているというようなことから、まあ、今年に至りましても、まあ、昨年からやっているわけでありますけど、スキー場の町有地の値下げ延長というようなことであります。これも今年も要望書が上がってきておりますので、まあ、そういう方向で対応してまいりたいと思いますが、まあ、いずれにしろスキー場の皆さんにはこの苗場プリンス含めてプリンス系の皆さんが、スキー人口拡大を目指してとこういうことでありますので、大変厳しい、状況になろうかと思いますけれども、まあ、私がこの民間企業の経営方針に対してどうこうというわけにはいかないと思いますので、まあ、機会を見て、真意を確認をしたり、それからまたそうじゃない、スキー場の皆さんとまたいろいろな意見を交換をしてみたいと思います。おります。
ありがとうございました。終わります。
以上をもちまして、7番、南雲忠議員の一般質問を